はい、それでは、ルカによる福音書の今皆さんで、一緒に読みました2章ですね、1節から20節で、クリスマスの礼拝の説教の題がですね、3つの新しい時代っていうですね、まあ、適当につけたんですけれども、まあ今から説明しますが、この前まあ、毎週金曜日、バイブルカフェを行っていまして、まあ道で通りかかっている人にですね、この私たちここで喫茶店というかこのカフェをやってますよ。でこの前はクリスマスの説明を少ししたらですね、キリストを礼拝するとキリストを礼拝するって意味なんですよ、クリスマスっていうのはって言ったんですね。そしてキリストが生まれたことを記念する日なんだよと、申し上げたら初めて聞きましたってこう言うんですね。だから教会に集っている者としてはもう本当にもうあまりにも当たり前の礼拝なんでことなんですけれども、この初めて、まあ、いらした方々には、まあ、新鮮かもしれませんですね。とても新鮮なことかもしれませんですね。キリストが生まれたことを、この覚え、キリストを礼拝する、でクリスマス、クリスト、これはキリストですね。でマスっていうのはミサのことですね。いわゆるカトリックの教会で使っているミサ、礼拝です。で、主に2つの出来事を、この聖書の中では、この見ることができまして、先ほども猛烈に歌ってました。もう同じ出来事をずっと歌ってたんですけれども、この2つの出来事っていうのは、羊飼いが、夜番をしていた時に、この天使がですね、天から現れて、イエスが生まれ、キリストが生まれたんだよということを伝えに来た。で羊飼い見に行った。で、おそらく時間のこのギャップがあったでしょう。もうちょっとイエス様大きくなってからですね、まあ、大きくなったとも2歳以下なんですけれども、今度は、遥かもうイラクあたりかな、もう遠いところから、東方からですね、博士、賢者とも言われますが、がやってきてですね、ユダヤ人の王を拝めに来ましたとこう言ったんですね。これが、星を調べている中で、このユダヤ人の王が、この生まれたということを、この記してくれたと。ということで、この星がですね、どんどんベツレヘムの方に行きまして、やはりそこにイエス様がおられたんだと。まあ、この二つの出来事を覚えております。で、まあ、今、王という言葉を使いましたが、王なんですね。このユダヤ人の王と言ってましたが、間もなく日本では、令和元年が終わるんですね。まあ、ちょっとこう急に令和元年って言葉を使うと、この教会の雰囲気が全然違う雰囲気になるかもしれませんけれども、まあ、これがちょっと私がね、あえてそういうふうにしてますですね。でキリスト教会にとって実は裏事情がありまして、上皇陛下ですか、今の誕生日なくなっちゃったんだよね、祝日23日ってすごく都合が良かったんです、クリスマスのイベントをするときにですね、祝日ですから、だから本当はあさって24日ですね、なんですかね、平日のときに、まあ、しなければいけないという、けれども祝日のときには本当にいつも、重宝しててですね、そのときにじゃあイベントをしましょうということになってたんですが、まあ、でも新しい時代になりました。私は即位 の数々のですね、儀式を見ていたときに少しこう心が和みましたね。皆さんはどうだったでしょうか。まあ、災害が多かったりですね、まあ、事件が多かったり、まあ、社会情勢も非常に不穏で、または自分の身の回りとか、まあ、いろんな大変なことがそれぞれに、ね、あったと思うんですね、国民が。けれども、まあ天皇陛下とまた皇后様ですね、即位に関わる儀式、それあのお姿を見ているときに、まあひとときでもですね、平和な思いになったかと思うんですね。で、まあ、王が王として称賛、まあ、栄光を受けるというか、そういう時でもありました。まあ、それにふさわしい いつもだとね、まあなんていうかテレビに出てきてまたゴシップのなんていうの対象になったりしますけれども、あの時は本当に一つになって、そして、天皇を、このお祝いしました。この即位されたことを、お祝いしました。新しい時代が来たなとか、希望とか期待とか、あとはですね、実は許しっていうのもあるんです。これはまあ、あんまり気づかないかもしれませんけども、この代替わりするときに特赦が出るんですね。今までこの牢屋に入っていた人にこの許しが、まあ、この与えられるという、ことですね。そして世界からいろんなこの指導者や要人たちがこの即位式に参列してくださいました。でこのようにして王が即位するということは、その即位にある栄光や誉れや平和とか希望っていうのが伴うわけですね。わかりますね。で、人間の歴史の中で、まあ、この日本よりもはるかに巨大な国、そして、まあ、日本の歴史よりはさすがに短くなったかもしれませんけれども、まあ、それでも、この古代の歴史の中でこんなに国が続くのかという、とんでもないこう怪物みたいな帝国が、国が起こされたのがあります。でそれがローマ帝国なんです。ローマ帝国です。最も人間の歴史の中で影響を及ぼした国だと思います。で私は今年と去年ですね、トルコに旅行に行きました。まあ、ギリシャにも行ったんですが、まあ、トルコというとイメージが少ないかもしれませんけども、実はローマなんですね。遺跡がローマなんです。イスタンブールっていうのがコンスタンチノープルといって、そこが東ローマの首都だったんです。でそこにあるこのローマ時代のですね、この残っているものをこう見た時にびっくりしたんですね。私が妻と一緒にワシントン DC に行った時の、そこにあるこの彫刻っていうんですか、それとね、もうそのままなんですよ。つまりアメリカの首都に作られているものというのは、ローマを模倣しているものもたくさんあるんですね。そのほどローマというのはものすごい影響を与えていました。で皇帝アウグストゥスが即位して、それで、ローマ帝国になった。それまでは共和国とかね言われて、帝国が始まったわけです。それまではもう戦争ですよ。内部戦争もあったし、ブルータスお前もかっていうね、有名な言葉もあるようなね、いろいろあったけども、でこのアウグストゥスが即位してからもう平和が始まったわけなんです。平定したんですね。でこれが、紀元前の27年から始まって、で395年紀元後のですよ、東西に分裂しますけれども、476年に西ローマが、1453年まで東ローマが続いたんです。すごくないですか。ものすごい長いですよ。そしてその範囲としては、私たちね、ローマっていうとね、あそこら辺しか思い出せないんだよ。イタリア、あれ西ローマの方のちょこっとだけ。当時は東じゃなくて、北アフリカ全域です。ですか。そして今のイスラエルとかシリアとかレバノンとかのもう中東もあそこ全部そっくりそのまま、イラクとかイランの方の方も行ったかな。そしてじゃあ今度はヨーロッパはもうイギリスも含めて、東ヨーロッパはちょっとないですけれども、あそこら辺も全部です。そういう帝国になったんです。でその初代皇帝がアウグストゥス、さっきも言いました通りです。一節見てください。全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストゥスから出た。で平和が確立したとさっき言いましたが、パクスロマーナと言います。パクスっていうのはピースですね、のラテン語、平和です。でロマーナっていうのはローマです。ローマの平和が確立したと。人々が平穏に暮らし豊かに暮らすことができ、このような救いと勝利をもたらした皇帝はまさに救い主である、ソーテールって これはギリシャ語ですが、救い主ですね。そしてソーテリアか、平和の君とも呼ばれましたし、あとは彼は神からの子である、神の子だとも言われたんです。神のように祭り上げられて、事実皇帝礼拝が国民宗教になったんです。またキュリオス、彼は主であります。なんかクリスチャンだと聞き覚えありますよね。全部私たちの主イエス様に使われている称号で、この時代がやってきた新しい時代をユーアンゲリオンって言うんですよ。良い知らせ、福音って呼んでたんです。今エヴァンゲリオンって言おうとしたけども、エヴァンゲリオンってユーアンゲリオンから来てますからね。で、このようにして日本における新しい時代よりもはるかに大規模にローマでは新しい時代の幕開けがあったんですが、人間の歴史を見るとこのアウグストゥスでさえが小物になってしまうほどの大きな出来事がローマ帝国が始まってから間もなくして起こったんですね。イエス・キリストの誕生です。このイエス・キリストの誕生によって神の国、同じ国であっても神の国の始まりです。この新しい時代の幕開けです。それ先ほど使われていたアウグストスに使われていた呼び名が全部ごっそり、もうアウグストスの栄光はもうこんなちょびちょびになっちゃって、全部ごっそりイエス様の方に持っていかれたわけなんです。今年は何年ですか、西暦2019年ですが、何から2019年でしょうか。AD とも言いますか、アンノドミニっていうんだけど、主の後という意味ですが、イエス様の後という意味なんです。そしてその前が、紀元前が Before Christ、BC って言いますね、Before Christ ってキリストの前なんです。キリストが生まれたということとを前後にして世界の歴史を分けるほどの存在になりました。アウグスなんてね、もうね、英語でオーガストっていうね、あの8月ぐらいにしか使われないですよ。小物ですよ、もう。イエス様どうですか。もう全然違います。ところが実際に現れた時は人間的にはあまりにも正反対で現れてくるわけなんです。これが今日見ていくところです。だから3つの新しい時代と言いましたが、令和から始まってローマの新しい幕開きがあって、そしてちょっとその後で神の国、イエス・キリストの福音、ユーアンゲリオンの幕開けなんですね。1節から5節をもう一度読みますね。その頃全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストゥスから出た。これはキリニウスがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に帰っていった。ヨセフもダビデの家に属しその血筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。名門になっていたイーナ付けの妻マリアと共に登録するためであったと。住民登録をせよという命令ですけれども、これあのめちゃめちゃ過酷です。非常に理不尽な話なんです。何のために行ったのか、皇帝のエゴのためです。どれだけ自分の所有物がいるかっていう話なんです。臣民っていうんですか、そういうの、臣民ですね。自分がどれだけ所有しているかと、人をと、このエゴを満たすためなんです。いつも話してるんですけども、私たち住民登録っていうか、私はね、住民登録っていうと最初思ってた時、まあ、住民票ぐらいだなと思ったんですよ。あとほら、なんか子供生まれたらすぐに戸籍ね入れなきゃいけないとか、結婚したら戸籍入れなきゃいけない、そんなんじゃないですよ。 それ後になって遅れちゃったなんていいじゃないですか。ですね。そうではなくて、病気であろうが何であろうが絶対行かなきゃダメなんです。で、自分をで、ローマ帝国ってさっき言ったように巨大だから、どれだけの旅をしなければいけないか。貧しい人も文句なしに行かなきゃいけないんです。旅費はどうするんですか。で、ここでは身重になっていたマリアだったんです。妊娠してようが文句なしなんです。ということなんですね。先ほどパクスロマーナ、ローマは平和だと言ってましたけれども、その実質は力による平和なんです。強権なんですね。あと飛んでいました。もう本当にローマって言うと、もうあすごいなとかって、なんかこうイメージがあるじゃないですか。なんだっけ、ローマのお風呂の何かなんか映画というか漫画あるじゃない、テルマエロマエ、
テルマエロマエ
で、あれでさ、自動式になってる、なんかほら、例えばなんか主人公がさ、なんかウォシュレットとか出るときに後ろに奴隷がいるのかなって話でしょ奴隷によって全てオートメーション化されてたわけですよ。奴隷がやってました。奴隷っていうのは動物と同じです。変わらないです、彼らの考えは。殺して当たり前、何か気に食わないことあったらもうぶって殺しんでも何の咎めもない。じゃあちょっとこう猫、野良猫をバーンってやって死んじゃったらまずいなっていうぐらいのもんです。で、奴隷が大半でした。なのできらびやかに見えるんですが非常に過酷なんです。で、その中にこのヨセフという人が今度はもう一人出てきます。ダビデの家に属してあります。で、これがね、このアウグストゥスとね、このダビデの家っていうのが、まあ、アウグストゥスっていうのがこういう栄光だとしたら、ダビデの家って言ったらなんかこんな感じだね。なんかイスラエル王国、かつてのイスラエル王国の王ですよ。で、その末裔なんです。で、ダビデはベツレヘムに生まれましたが、この時彼らは住んでいたのはナザレというところでした。だいたい直線距離も100キロ以上ありますけれども、100キロ以上ありますが、で、そこで、まあ、直径なんですけど、もうローマが支配してますし、ユダヤ人の王だって言っていたのはヘロデなんです。もうなんか、あんな直径って言ってもただあるかな、家系図がみたいな。だけど、誇りだけは一生懸命持ってるんですよ。例えば今、平家の人が生きて、藤原家の人が生きてたとして、生きてるかもしれないね。で、それで今、じゃあ、俺は藤原家のものだって言っても、日本国民でなんか特別な何かありますかね。あとは徳川家ぐらい、もっとね、身近な徳川家でもいいですけども、どうでしょうか。ねえ。威張ってるだけで何なのでじゃないですか。でしょぼいんですよ、これはっきり言うと。で、そこで、この登録しなければいけないということで、ヨセフの出身というか、その、ルーツであるベツレヘムの方に行かなければいけないと、まあ、こういう構図なんです。そして、まあ、当時はロバかラバかですね、それに乗って歩いていくんですね。身重ですよ、100キロ以上でも行くしかないんですという状況で。で、6節を見てください。ところが彼らがそこにいる間、マリアは月が満ちて、7節男子の初子を産んだ。そしてその子を布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからであるということで、ベツレヘムに着きました。パンの家って店、ベッっていうのが家なんですけどですね、穀物って言うかな、パンっていうかな。で、そして着いたらですね、ついに彼女陣痛始まって出産してしまったんですね。出産間近になってるんですよ、今陣痛始まって。 ところが他にも住民登録のために移動してきて人たちがごった返しています。で宿が、まあ、結局見つからなかったですね。でマリアが出産したというのは会話桶に寝かせていますから、イエス様を家畜がいたところだったんです。だからまずもう住民登録で非常にもう不便な移動をさせられた、強いられたのみならず、雑踏の中で非常に苦しんでいるのに、誰も手助け、だから阻害されてしまったっていうんですかね。こういう状況ですね。まあ、こういうの生活の中でありますよね。ありますよね。もう追い打ちをかけるような感じ。まあ、昨日見たあの動画ではですね、中国の話ですけれども、なんだっけな、今問題になってるのは12時間労働っていう問題になってるらしいんですね。でこう働かせてるわけですよ。でその時に彼女があの自分の鍵を忘れた、その家に家の鍵を忘れたあのから、だから持ってきてほしいっていうから、必勝懸命この行った時にちょうど間違った道、道路方、あの自転車なんですけどね、あのなんかその交通法違反した警察に捕まって、仕事してる最中だからもうそこで泣きわめいちゃってというのが、あの今なんかその、あの中国の中では動画があの広がって同情を買ってるらしいんですけれども、12時間労働がひどい、あのやっぱり社会問題になってるみたいで、で勘弁してくれっつってもう泣きわめいているっていうね、まあ、こういう感じですよ。もう泣きつら、泣きなんだっけ、泣きつらに恥か、うん、みたいな感じで、この今なんと家畜のいるところで産まなきゃいけなかったっていうね。でこういうこの生きづらさをここで描いています。で会話桶なんですけれども、ここのところをですね詳しく見ていきたいと思いますが、あの私たちがしばしば見る絵とかあのによってですね、あのこのクリスマスのもうイメージが固定化されてしまいました。けれどもそれは壊すの大変だと思うんですけど、壊さないといけません。当時の人々が住んでいた、特に貧しい人たちは洞窟に住んでいました。そして洞窟の、こう入っていくとですね、この私実際のベツレヘム行って見たんです。あの洞窟でこうちゃんとそういうふうに当時どうなってるかっていうのを見たんですけども、前の方に客間があったりするんですね。これをね実は宿って言うんですよ、うん、でもない時もあります。この貧しい人のところで客間があって、そして人が住むところがあって今みたいで、で、このそこで掘ってるか、あるいは、この、こうなんていうかな、あのこういう形、あの長方形の形した立方体というか、こういう形をして会話桶があって、あるいは掘って穴を作ってるかで、一番奥に家畜を住ませたんです。彼らはちょうど今オイルヒーター使ってますけれども、彼らは天然のオイルヒーターです。彼らの温度によって、彼らっていうのは、ね、牛羊ですよの温度によって、暖房ですよね、温まってたんです。だからこの宿がないっていうのは、手前の方にこのなかったから、この奥の方だったらっていう感じだったんだと思うんですよね。で、あの彼女が産気づいちゃったから、マリアが、だからあの、まあ、男の人は出てってもらったからね、あの女さん、あのこう女の人たちでこう出産してさせたと。でこの洞窟というのはですね、もうイスラエルはもう至る所にあるんですね。岩だらけ、石だらけなんです。でここはちょっと日本人がこの聖書を読むときにイメージを全く変えなきゃいけないのは、日本は水がいっぱい、木がいっぱい、木っていうのはあの貴重ですから、あっちは岩だらけ、石だらけで、洞窟っていうのはいろんなのに使われて、例えば、葬るときにも使われるわけなんです。ですね。でその洞窟の中に、あえてですね布を置いている場合があります。ユダヤ人は、この死んだらですねすぐに埋葬するっていう、あの日本みたいにこの置いとくんじゃなくてね、すぐ埋葬しますけれども、こう布にくるむんですね。であとは骨壺もあったりします。 骨壺が、このさっき言ったようにこう長方形してこうなんかこんな感じなんだ、骨壺ですね。だからその、あの遺体を置いたままにしてこの、あの全部白骨化するじゃないですか。でそれをこう骨壺に入れるんですけれども、で骨壺がある。もしかしたらね、そのだからユダヤ人が、もしかしたらじゃなくてユダヤ人がイエス様が布にくるまれて骨壺みたいな形をもししてたとしたら、その中に寝かされているという姿を見ると、これユダヤ人の目から見るとなんか埋葬されてるよこの赤ちゃんっていうにも見えちゃうイメージですよ。なのでイスラエルの考古学者がこう言いました。イエスは生まれた時点で死のイメージがあった。生まれた時に死の運命を帯びていた。イエス様が初めからこういうお姿で来られたというのは意味がありました。30ぐらいになってから公に活動を始められたんですが、最後にはローマの十字架刑で処刑されたんです。今の十字架っていうのは、あれはもう本当にあの私たちねネックレスかけてますけれども、意味が全然違います。あれは拷問極刑です。一番苦しんでいくように作られた死刑台なんです。人々が見ることができるように、この晒すためにこのやっていたものです。でこの十字架にキリストがイエスがつけられて、で死なれて葬られて、まさにその洞窟、これ穴を掘ってですね、この岩を穴を掘ってできた墓にイエス様が葬られたんです。そして3日目によみがえったっていうのが、これがユーアンゲリオン、これ福音だってこう聖書が言ってます。良い知らせだよって話をしてるんですけれども、イエス様は死なれるために来たんですよ。あの赤ちゃんが貝歯桶で寝かされているというところに、死のイメージがもう帯びていたというところに、すでに私は死ぬために来ました。死ぬって言っても別にあのおじいさんだって死ぬっていうのはみんな当たり前なんだけど、そうじゃなくてその絶たれる、命が絶たれるために来たんだよと。マルコの10章の45節に、人の子も使えられるためになく、使えるために、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たんだ。私の命を身代わりになって与えるために、あなた方が罪によって死んで裁かれる、これを身代わりに、私が罪によって罪を犯してないけど、私が代わりにあなたの罪を負って、そして死んで裁かれるために、この贖いの代価っていうのは、これ身の代金のことです、簡単に言うと。だから私が命を犠牲にして対価にしてお金を払うんじゃなくて、私の命を払うと、こうやってイエス様が死んでくださったわけなんです。で実はこのことを皆さんが心の中に信じ受け入れるのであれば、先ほどの生きづらさに対する回答になると思います。生きづらさの話をも、ね、に話を戻しますよ、いいですか。先ほど話しました生きづらさですね。どうでしょう、日本の社会に、この社会に生きていて生きづらいなって感じたことない人手を挙げてください。もうすべて私幸せです OK っていう人手を挙げてください。じゃあ生きづらさを感じたことのある人手を挙げてください。はい、そうですね。でクリスマスって華やかじゃないですか。で面白いのがなんかね、わけのわからない団体が渋谷を歩くんだよね。あれなんだっけな、あのねクリスマスの時かな、バレンタインの時かな、なんかそれを破滅せよとかなんだかって、わけのわからない団体がこうやってんだけど、こうものすごく文句を言う人が出てきますよね。そのやっぱ彼女がいない、彼氏がいないとかっていう人、疎外感を感じるんですよ、華やかなのに。 で実はアメリカでは、アメリカってもう日本どころじゃない、ものすごい大体的にクリスマスお祝いしますよ。日本の正月以上か同じぐらいだね。で自殺率が多くなるんです。これがね、ローマと同じなんですよ。ローマも華やかでした、豊かでした。で私たちはみんなすごいいいねとかって言って、実はそこにある生きづらさっていうのはね、抑えてるんですよ。負け組にならないように、勝ち組になるように、あたかも頑張ってるかのようにね。しかし先ほど言った罪っていうのはね、何っていうか、罪っていうのは何かこう特別に悪いことをしたという以上のものなんですね。聖書に書いてある罪っていうのは、アダムが罪を神に対して言うことを聞かなかったから、そこから生まれてきたことによって、だから神から離れちゃって神にそっぽ向いてることが罪なんです。こう天と地を作られて、この自分の命を与えられた神から離れてることを罪と言います。だからそれでこの根源のものをイエス様は取り除くために来てくださいました。で十字架にかかって死んでくださいました。でこの方を自分の心に受け入れる人は罪が許されて、そして先ほど言った生きづらさというのはなくなります。で8節、さてその地方で羊飼いたちが野宿をしながら羊の群れの4番をしていた。はい、ここで場面が変わるんですよ、一気に、ね、この地方でって言ってるので、このベツレヘムからちょっと離れて郊外のところでね、羊飼いが羊の群れを飼っていたんですね。今でもベツレヘムの郊外に行きますといます、羊飼い。あの辺り羊飼い当たり前、羊当たり前で、バスも全部止めちゃうんで、羊が、羊の方が優先です。うん、で観光客だけわーすごいとか言ってね、あとトルコもそうだしヨルダンもそうだし、皆さん観光客わーとか言ってみんな喜ぶんだけど、まあ、そこら辺にいる地元の人は何だろう、当たり前じゃんとかって感じでいつもの光景ですからね。でそのベツレヘムで一度、女の子がね、子羊をこう抱えて僕に連れ持ってきた、男の子かな、それ持ってきたことあります。で僕はうーんとかってニコニコしてただけで何もしなかったんですけど、他の旅行客がそれをその子羊を抱いてね、で1ドルくれっていう話で、お小遣いですね。まあいわゆる何ですか、観光の、お仕事ですよ。でやっぱりすごく可愛らしい子たちだったんですけども、パレスチナ人ですね。可愛らしい子たちだったんですけども、やっぱり貧しい感じですよね。で特に、昔はユダヤ人の中でのこのユダヤ人のパレスチナ人じゃなくて、ユダヤ人の中でのこの羊の群れ、羊飼いっていうのは非常に癒やしい仕事だったんです。癒し見られてました。でも大事な仕事やったんですよ。彼らだって神殿の生贄、神殿でこの生贄として捧げるための羊をね、この育ててたんですから。大事な仕事だけでも癒やしい仕事って多いですよね。でこれおかしいと思いません？例えば私なんかしょっちゅうね、しょっちゅうじゃないけど、海外旅行行こうとするときにね、成田空港の姿っていうのは華やかな姿ですけども、荷物をね、この下の方でさ、この荷物をこう入れたり出し入れしたりとかっていう人はいなかったら絶対成り立たない。あとは華やかなディナーの会場の裏でね、ゴミ収集で動いてくれてる人たちがいるわけ。私はどれだけそういう人たちに敬意を払ってるかって言ったら、もう払ってないよね。まず払ってないですね。死角になっている。だからこの羊飼いの人たちも、まあ、死角になっているような、皆さんの中でも人生の中で死角になっている。だから誰からも認められないっていうか、なんか一人だけだっていうか、何なんだろうなこれはっていうね。だからいわゆるこう華やかな、こうほんわかしたっていうクリスマスのオリジナルっていうのは違うんですよ。そうじゃなくて、皆さんが例えばたった一人で夜勤で働かなきゃいけなくて、みんななんかパーティーとかやってるのに、自分だけはなんかすごい寒々したところでね、なんかしなきゃいけないとかね、そういう時に 神が栄光を持ってきてくださいます。すると主の使いが9節、彼らのところに来て主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。御使いらは彼らに言った、恐れることはありません、見なさい、私はこの民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせます。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ている緑子を見つけます。それがあなた方のための印です。と天使がやってきました。羊飼いは恐れてますけれども、イスラエルの、ね、人たちにとってはものすごい喜びですよ。ダビデの町で救い主がお生まれになった、この方が主キリストだと。もうアウグストスにつけられてたものをごっそり持ってきて、この方こそがダビデから出てくる方が支配者になって国々を滅ぼして神の国を建てられるっていうのが聖書に書いてある予言ですから。でその方の印が貝羽桶ですよ、布にくるまってです。これ分かりやすい、まず普通そうしてないし、あと羊飼いだからやっぱそう癒しいところなのに、この王宮のねどっか行かなきゃいけないって言っても絶対締め出されてしまうようなのにもかかわらず、この家畜がいるところだったらもう簡単に行けちゃいますよね。このように神が用意してくださったんです。地上には皇帝の栄光があります。しかしイエス・キリストには天の栄光がありました。これすごく大事なんですね。天の栄光であれば時代が変わっても場所が変わっても栄光があるんですよ。で、こういう栄光については人々は気に留めないんです。いつもあるから。どうですか、いつもある例えば花火大会の時にボーンってなってね、でいつもある光があるじゃないですか、星の光、どっちに目を留めますか。花火の方に目を留めるでしょ。で特に花火があるともう全然見えなくなっちゃうもんね、星の光なんてね。で私たちの人間っていうのはいつもね花火ばっかり見てるんですよ。星を見ないんですよ。でキリストの栄光っていうのはどんな時にもいつでもある、変わらない、天と地が過ぎ去っても残っている栄光なんです。そしてもう一つね、このお話ししたいのは、神には裏技を持っている、また逆転劇があります。強いられていきましたヨセフたちは。でしかもアウグストゥスのエゴによって動かされました。ところが聖書にはミカという預言者が800年ぐらい前ですけども、その時からねこう言ってます。ベツレヘムエフラテよ、あなたはユダの氏族の中であまりにも小さい、だがあなたから私のためにイスラエルを治める者が出る、その出現は昔から永遠の昔から定まっているってね、ベツレヘムから出るっていうふうに800年前に予言していたんですよ。つまり俺皇帝でとかっていうふうに言うエゴを用いて行かなきゃいけねえなとかって言って、この身重のねマリアを連れて行かなければいけないこのヨセフたち、不便を強いられて、そして行って、でもこの方が確かにキリストであるということが証明されたわけなんです。神をアウグストゥスのそのエゴでさえもご自分の計画のために用いてるんです。だから私たちの人生、生活というのは不都合なことが起こる、嫌なことがある、悪いことが起こる、悪いことが起こるといつもキリスト教はターゲットにされるんです。神は愛なのになんで神は悪いことを許すんだ、なんでこんなひどいことを神は止めればいいじゃん全能だったらっていうのがもう8割9割のキリスト教に対する批判なんです。でもキリスト教はそういう信仰じゃないんです。キリスト教は そういう不条理の中に生きていく現実を受け入れ、そこに寄り添う神のストーリーなんです。そしてそれは勝利へと導くストーリーなんです。全部神は悪く見えるものも悪いものも、事実悪いですよ、それもごっそりと善に変える主権を持っておられる王なんです。で、すると突然、13節、その御使いと一緒におびただしい数の天の軍勢が現れて神を賛美した。糸高きところで神が、栄光が神にあるように、地の上で平和が御心にかなう人々にあるように。だから糸高きところっていうのはこれ天ですね。この栄光が神にあるように、そして地の上では平和がある。みんな平和欲しいですか、皆さん。でも御心にかなう人にって言ってるんですよ。でも御心っていうのは神の願われることって意味です。つまりさっき言った自分の罪をこの知ってですね、これを本当に神様に謝って、そしてイエス様が代わりに死んでくださったことを受け入れて、そしてイエス様をよみがえったことも信じて、このイエス様を自分の心に受け入れる人たちにはですね、平和が与えられます。でこれ周りによらない平和なんです。この周りがなんか平穏だから平和じゃなくて、平穏じゃなくてもある平和なんです。自分の心の内にある平和です。希望です。喜びです。パクスロマーノは表向きは平和ですけど内側は過酷でした。でキリストの平和は外側は過酷かもしれないけど内側は平和なんです。15節、御使いたちが彼らから離れて天に帰った時、羊飼いたちを話し合った。さあベツレヘムまで行って主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見届けてこよう。そして急いで行ってマリアとヨゼフと飼い場桶に寝ている緑子を探し当てた。それを目にして羊飼いたちはこの幼子について自分たちに告げたことを知らせたということで、羊飼いたちはもう喜びましたよ。こんな普通のなんかもうみんなに見捨てられてるようなね、このちょっとかなり臭そうな、何でもない無教養な人たちに、このユダヤ人がこの何千年もこれ見るよね、この旧約聖書ってね、どこからかって言ったらこれ見せてますよ、これですよ、これ旧約聖書、ここにもうもう昔からこのモーセが書いたのは紀元前1500年、いや1400年ぐらいだから、で400年ぐらい、1000年ぐらいかけて渡ってキリストが来るって話してたんですよ。これをそこにいる汚い兄ちゃん何人かに示したって話ですよ、簡単に言うと。びっくりする話だよ、喜んでん。でクリスチャンってね、変な人たちなんです。喜んでる人たちなんです。おいおい、ちょっと話良すぎるよ、何言ってんだよ。まあ、イサクっていうのがね、この笑うちゃんって意味なんだけども、あまりにも神が良い方なんです。こんなにしてくださった素晴らしい方、こんなに私に良くしてくれている恵みなんですね。でこれをね、伝えざるを得ない。だからなんかね、この人と一緒にいていつもイエス様の話ばっかりするからもう嫌になっちゃうよって。好きなんですよ、好きな人話すでしょ。そうなんです、私たちクリスチャンだから、好きだからイエス様話しちゃいます。そして聞いた人々は皆羊飼いたちが話したことに驚いた。しかしマリアはこれらのことを全て心に留めて思いを巡らしていた。羊飼いたちは聞いたことは全て御使いの話の通りだったので神をあがめ賛美しながら帰っていったですね。こうやって驚いたって言ってますね。今まで聞いたこともない、目にしたこともない、思いつきもしなかったことを知ったから、前代未聞のことを聞いたからなんですね。こう非日常について驚いたっていうことなんですが、もう聖書のこの福音書っていうところにはもう驚いたっていうのはもう何度も出てくるんですね。非日常ってあります、私たちの中には。で非日常がやってくると必ずほとんどの人はなかったことにしちゃいます。なんかあったね、は 終わっちゃうんです。実は私が信仰を持ったのはですね、19歳の時のクリスマスでした。なのでやばい、ちょうど30年前です。でクリスマスので礼拝の時に礼拝参加したんですが、その時にはなんか世の光として来られたイエスで、この暗き世において、ああそうなんだと思って虚しく帰っていきました。家の中で自分の、勉強部屋っていうか、まあ、自分の部屋ですね、中で思い切って祈ってみたんです。祈り方なんて全然知らないですよ、まあ、ちょこっと教会行ってぐらいで、まあ、英会話教室でね、それきっかけで教会行ったんですよ。だからそんなもうなんかキリスト教とかなんだかじゃなかった。でも少しずつ求め始めてはいたんですが、祈ってみたんです。今までの自分のなんか嫌なものを思い出しちゃったんです。友達から嫌われたこととか、で確かに自分のなんかもうちょっとと盲信っていうか、もう自分のことしか考えてない、そして今までいろいろ頑張ったけどうまくいかないとか、なんでこうなっちゃうんだろう自分はいつもって、いろいろやった時に、教会で聞いた神って全然考えたこともなかったなと思ったんです。もしいるんだったら俺ずっと無視してたんじゃんって思ったんです。本当にいるんだったら、でこうやって祈ったんです。神様、生まれてこの方あなたを無視してました、ごめんなさいって言ったんです。そしたらびっくりした、神がいるって分かったんですよ。しかも頭のてっぺんからつま先まで全部、この惨めな僕を惨めなままでそのまま受け入れてくださった。で涙して祈りました。ありがとうございますって祈りました。気持ち悪くなったんですよ、この後。ちょっと冷静になって。大きいのせいかもしれないしなって。でも僕はその体験に基づいて、まあ、そうとも教会は少しずつ行き始めたんですけど、除夜の鐘と元旦は行かなかったんですよ、元旦参りは。その代わり教会でなんかポットラック、だから今日もそうですけど、いわゆる正月料理のね、今日は行ってそっちの方行ったんですよ。そしたら、あれ今日も少し変わったねって言うんだよね。何のことか分かんないよね、自分も何もやってないからはっっていう感じで、でもこれは教会行かんといかんなと思って、実家だったので東京の方にある教会、自分の近くにある教会を紹介してもらって行って、それで将来の奥さんに会って、その人が三浦綾子さんの火星もんだから小説で、自分で買って読み始めて、 そこで一つがもうイエス様はっきり信じなきゃいけないって、十字架の話と復活の話が書いてあって、4月1日にはっきりと礼拝でなんかイエス様信じた人出てきなさいって言うから、それも出てったんですよ。まあ、2段階なんですね、私にとっての。だからどっちかって言ったら、まあ、はっきりとしてのは4月1日なんですけども、でもはっきり祈ったのは、はっきり神がおられるのが分かったのはそのクリスマスの時でした。長くなったんですが、非日常ってあるんです、驚くことってあるんです。でそれをそのままにしなかったのがこのマリアっていう女性でした。一体何かなと思って、全て心に留めて思いを巡らしていたって言ってるんです。皆さんもぜひですね、思い巡らしてください。今突然話を聞いたと思うんですね、初めての方は。びっくりしたと思います。または久しぶりに聞いたかもしれません。けれども、その聞いてその時、ああ、そうだ素晴らしいって映画館みたいに、ね、これ終わったらもう忘れても全然フリーみたいな。じゃなくて、マリアみたいにしてほしいんですよ。心に留めて収めておく、今分かんなくても。で巡らすっていうのは一体何だろうな、どうなんだろう、あれなんか変だったよなってちょっと悩むぐらい、逡巡するっていう言葉あるじゃないですか、日本語で。逡巡してみてください。そしてもう一方では、羊飼いたちが神を崇めて賛美しながら帰っていったと、本当にその意味が分かった人たちが喜んで帰っていったんですね。世の中で いろんなどうしようもないことが起こってもですね、こうやって社会の底辺にいる人たちが喜んで生きることができる希望があるんです。結局ね、この満たされてるようで満たされてない疎外感とか寂しさってどこから来てるか、どうやったらそれを取れるのかっていうのは答えがないんです。どうやったら取れるんじゃない、誰と一緒にいるかが問題なんです。クリスマスの時期パーティーに行く、あるいはなんかプレゼント交換をする、あるいは何でしょう、いろんなことするじゃないですか、活動があります。で、人間は何をしたら幸せになれるか、何をしたら満たされるか、違います。ありのままの自分がいるんです。この存在を受け入れている誰がいるかなんですよ。イエスは別名インマヌエルと呼ばれました。神は共におられるという意味です。イエスご自身が神であられて、人であられて、この方と共にいるということが全く平安、御心にかなう人に平安が地の上にありますようにが実現します。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにしてクリスマスストーリーをじっくりと見ることができたことをありがとうございます。どうぞ主よ、ここにおられる、方々がまだイエス様を本当に自分の救い主として知らない、またもうずっとイエス様から離れていたという人が、もう一度このイエス様に戻ることができますように、イエス様を知ることができますように、またもうすでにイエス様を知ってても本当に何か寂しい、またいろいろもがいてた人が、もう一度このイエス様にあって私たちは生きているんだということをもう確認することができますように、イエス様の皆によってお祈りします。アメン。